中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、来月中旬のアップデートの番組ができてちょうど1年になるんです。その1周年の特別番組に力を入れております。この1年間の振り返り総集編をする予定です。総集編ですよ。ゲストさんはお越しに、ね、お呼びしておりませんので、私が一人でラジオを進行する形になっております。詳しいことは本放送まで内緒なんですが、総集編は前編後編2回に分けてお届けいたします。途中から聞いてくださった方にも、来月の総集編を聞けば中旬のアップデートの全てが分かるようになっていますので、こうご期待ください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。岡山で研修事業、イベント企画などをされているハーモニアリンク代表、名郷麗峰さんです。名郷さんの様々なセミナー、イベントの参加数の人数は延べ1万人を超えるそうです。また岡山で夢の種ラジオのパーソナリティをされています。マインドフルタップネスタッピングインストラクター、アクティブブレインセミナーの認定講師でもいらっしゃいます。今日はアクティブブレインセミナーの認定講師のお仲間のご縁でお越しいただきました。いつも名郷さんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。名郷さん。
はい、名郷です。よろしくお願いいたします。
先週に前回に引き続き、はい、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、名郷さんはですね、前回はですね、幼少期から今までという子たちで夫婦の、ご結婚することかされたこと、それから今本当にラブラブなご夫婦なんですけれども、そうではなくいろいろあった30年などということを1回目を伺いました。そして2回目の今日はですね、その、ご主人とですね、昨年春に天皇陛下の園遊会にご夫婦で行かれた話、それから今ご夫婦でベルギーの方でお茶を行かれた話などですね、
はい、
今の活動活躍についてお伺いしたいなというふうに思っておりますので、どうぞ最後までお聞きください。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですが、
はい、
名郷さん、その天皇陛下の園遊会に行かれた時の話がとっても興味があって、もうこのラジオに来ていただいたら絶対聞こうと思ってたことなんですけど、
はい、
まずそこからちょっと教えていただけますか。
はい、
はい、
ちょっと遡っていいですか。その春の園遊会に、まあ、多分これも、まあ、ちょっと軽めの言い方だと引き寄せというか、
はい、
なったのかなと思ったりするんですけれども、まあ、マインドフルネスタッピング、まあ、またの名をミラクルタッピングっていうのに去年の1月出会って、はい、なんかこう自分の中のもうちょっと残っていた心のブレーキみたいなものが外れていった中の一つとして、うんうん、なんか4月に、まあ、主人の関係ではあるんですよ。もちろん主人の関係ではありますけども、春の園遊会にまあ、お招きいただいたという形です。
なんか招待状が来るんですか。
そうですね、招待状が来まして、はい、天皇陛下、皇后陛下、両陛下からという形で、はい、来まして行かせていただきました。
赤坂。
そうですね、はい、
どのようなこう、私たちテレビで、あ、そう、名郷さんもテレビのワイドショーに映っていて
そうですね、ちょっとだんだんね、ちょっと下世話な話になりますけど
びっくりした、はい、そう、驚いたんですけど、うん、その園遊会の流れというか、園遊会ってものはどういったものなんですかね。
私も行かせていただくまで、はい、本当にテレビで その年に活躍した方たちのところで、はい、天皇陛下がお泊まりになって、こういろんなお話をなさるっていうのしかテレビで見たことがないので、まさかね自分が呼ばれるとは思ってませんでしたけれども、まあ、当日行かせていただいて、まあ、最初ご招待というか入るところのこうゲートで確認があって、そして入って
です、ね
はい、行かせていただいて、まさかそこに、まあ、テントがあって、その天皇家の御用達の、はいはい、まあ、こう牧場とかあるわけですよ。牧場とかで飼っている羊とか、いろんなこう肉お肉とか、はい、焼肉とかね、焼き鳥とか、まあ、いろんなちょっとミニオードブルとか、そういうものがたくさん用意してくださってまして、飲み物とか、
大体時間的にはその園遊会って何時間のものなのですか？
今ちょっと記憶が飛んでるんですが、そうですね、昼ぐらいから3時間、
まあ、3時間ぐらい、
ま、そうですね。そしてで最初にそういうオードブルとかいろんなものを、
まあ、結婚式前のちょっとこう、は
い、食べさせていただいて
リラックスさせていただく、
びっくりしたんですけども、からちょっと音楽とかね、
こう楽団の方がね、
楽団の方が、うん、生演奏を弾いてくださったりして、ゆったりその庭園をこう回らせていただいたりしてまして、そしたらいろんなこうね、有名な、その時はノーベル賞の方たちたくさん呼ばれてたので、そういう方にもお会いしたりとかもしてたんですけども、
安倍昭夫さんって、安倍さんの
安倍総理ももちろん来られてましたし、安倍昭夫夫人も
お写真撮っておられたでしょ、
はい、来られてました。私何か唐突でして、安倍首相小田善子先生と親しくされてるとお聞きしてて、安倍昭夫さんは、
アクティブ連セミナーも
受けてらっしゃるって言われるので、安倍首相に握手をしていただいたときに、実は、小田先生、唐突ですよ。本当に唐突だなと今思うんですが、実は小田先生の、アクティブ連の講師してまして、
自己紹介名乗ったんですか？
そうなんで言ったんですよ。
小田先生、安倍首相に。
安倍首相に。
安倍首相、どんな反応でした？
それは、夫人がね、昭恵が受けてるから、よかった、昭恵はそこにいるから、ぜひお話ししてくださいって言ってくださって。
指示されたんですね。
はい、そうですね。ということで、ありがとうございます。ちょっと唐突でしたが、そういう、ちょっと共通項を探そうと思ったら、小田先生を言うのが一番いいなと思ったので。
そうですか。
ね、急に振られてね、安倍首相もびっくりされてたと思う。
水波さん、小田先生っていうのは、私たちが、所属しているアクティブレンセミナーの、開発者であり、まあ
ね、会長で、ね、
会長でいらっしゃいます。
はい。はい、富士山のね、まあ、世界遺産にした立役者の先生でもいらっしゃるんですけど、はい、
で、中潤のラジオにも以前ご出演いただいたっていう方なんですけど、はい、そのことを名乗って、
急にね、安倍首相もびっくりされたと思うんですが、私はちょっとそれを共通項。
名護さんはでもご主人の関係者でついて行ってこられてて、で、得られたと思って、それ名乗って、じゃあ、
はい、お写真一緒に撮っていただいて、はい、で、その時にまあ握手もしていただいて、実は、っていう話を今みんなにさせていただいたんですね。で、今度は昭恵夫人のところに行って、実はっていうふうな、ちょっとお話をしました。
そういった形で、まあ、その、園遊会というのは始まる前、はい、だから天皇陛下が、お告知になるまでにそういった、
ね、
まあ、参加者の方の歓談するお時間があるってことですよね。
ただ、本当に分かってらっしゃる方はですね、一応ロープがあって、こう、天皇陛下が、小さい丘から降りて、こう、ずっと歩いてこられるとこ多分映像で出るんですが、もう1時間前から一番前がいいではないですか、ロープのところ。
それはディズニーランドのパレードを待つような方のイメージですかね。
そうみたいで、VIP、の方はもうここって毎年この活躍する例えばスポーツだったりノーベル賞の方はここで
お席が決まってるね、はい、
ここにテレビ局が
全部ポジショニングが
あるんですけど、他は自由なんですよ。で、私とか主人もノンキーで初めてです
し、それはもう舞い上がってますもんね。
美味しく焼き鳥を食べてたわけですね。はい、美味しいなーとか言ってこう割と無邪気にやってましたら、みんなすごい並んでらっしゃってもう、これはそうか、もう1時間前か皆さん一番最初の前を取りたいと思って、
から通る
立ってらっしゃるんだと思って、あ、もうこれはもうね、間に合わなかったなと思いまして。
で、3列目になったと。
4列目でね、VIP の方がいらっしゃる4列目ですから、もう全然、もうこう、お話もね、時間、
聞けないですよね。
お話もできないし、お顔は見えますけど、お声も聞けましたけど、
生のお声が聞こえたんです、
はい、聞こえたんですけど、そういうとこだったんですね。 だけどもなぜかもうこれとっても品種買うことなので、あの言いにくいですが、あのちょうどマインドフルネスタッピングミラクルタッピングを習ったばっかりだったので、私はちょっと引き寄せタッピングをやってみようと思いまして、
その場で
前の晩に、
ええ、
で明日園遊会でテレビに出れたらいいなっていうことを、まあ、無邪気にちょっとこう練習だと思ってやったらですね、本当にあの絶対ありえない4番目ですし背の高い方も前にいらっしゃるのに、もう横からバーンとテレビが抜いてくださって、ずっとど真ん中で各局全部映ったみたいで、いろんな方から映ってる映ってる映ってるっていただいてで私の斜め上にですね、左上に主人がいたんですね。で、あ、主人もって言ったら主人のちょうど顔にテロップが、
あ、園遊会、
春の園遊会2000人っていうのが映ってまして知る人ぞ しかわからない主人だって、私はあ映ってるねって首から下みたいな感じですか。
タッピングが効いたんですね。
あ、これはそうだと思ったんですけど、それちょっととても品種を買う話なんですが、で、まあ、そういうこともありまして、で、まあ、天皇陛下が来られた時からもとてももう一切皆さん撮影は禁止ですから、はい、携帯とかね撮っちゃいけないですから、ね、
しまってくださいっていう、はい、そういう
ことになりますね。
通達が来てる、
通達あったかどうか覚えてないんです
が、そんな雰囲気ではないですよ ね、
分かってらっしゃるので、そういう方たちなのでちゃんとこう、整然と待ってましたら、その日ちょうど前の日大雨でしたので、もうその日も薄曇りというかこうちょっとね曇ってましたが、向こうの遠くの小さい丘のところに天皇陛下と皇后陛下とか宮家の方たちが
秋篠宮様とかね、はい、皇太様
並びお出ましになられたら、やっぱ薄日が差すんですよ。
へ
え。で本当にね神々しいというか、もうエネルギーというか清らかなエネルギーが流れて、私本当に涙が出たんですけど、本当に国民のために祈ってらっしゃるっていうのが、もう祈ってくださってるんだなってことをすごくなんか肌で感じて大変感激したっていうのを覚えてます。
あ、遠くの最初にその出てこられるっていうところはだいぶ距離があるんでしょ、はい、ずっとだからゆっくりゆっくり、
それからまた1時間ぐらいかけてVIP の方たちのとこまで来られるんで、その途中も多分ロープで早く先に並んでらっしゃる方にはポツポツとお声をかけてね、
決まってる方以外にもお声をかけてくださるんですか、
来られてるので、はい、で VIP の方のとこは皆さん声をかけて、それがマイクで
拾われてるんですね、
はい、どんな会話をしたかっていうのが流れてるんですけど、 その時はやっぱり長くそこで話をされるので、なぜかずっと映ってたという、ことでびっくりです。
で直接その会話が、
はい、聞かせていただいて、はい、それは感激でしたね。
それは素晴らしい、はいはい、経験ですね。なんかお話を伺ってただけでも、はい、今すーっと清らかな、なんか気持ち、エネルギーをいただいたっていう感じですね。そうですね、はい、
ありました。
ですか、はい、いや素敵な、ね、お話をありがとうございました。今でもリスナーの皆さんもおそらく先ほどからすごく引き寄せたというタッピングっていう話は何ですかって皆さんも私も思って、ちょっとそのタッピングっていうことを教えていただけますか、はいはい、
中潤と一緒の講師でアクティブブレインっていうのも、はい、脳のリミッターが外れるってことで大好きで、はい、まあ、やらせていただいてるんですが、はい、私はやっぱりこう前回で話しているように、ずっとちっちゃい頃からちょっと心のブレーキっていうか自己需要が本当に低くて、
も
う
お母様の呪縛があってね、
そうすごくいろんなこと、まあ、そこの研究をしてたみたいなところがあるんですけども、2008年に前の仕事を辞めるときに、はい、瞑想に出会ったことで、
前の仕事で小学校の
じゃなくて、組織の中で、まあ、は
い、いろいろ、はい、こう営業トップとして、ね、はい、やっておられたときがね、はい、
その時に瞑想に出会って、まあ、そこを卒業になるわけですけど、そこからやっぱりすごい変わってきたんですね。どんどんどんどん変わってきたんですが、本当にその変わってきたところでダライラマ法王のところにお会いしに行
って、ダライになって
ダライラマ法王に会い
なんか簡単に言ってますけどすごい、あ、なかなか会えない人、
まあ、やっぱブレーキがそれまでは2008年までは夢に目標を立てて頑張ってもう情報もいっぱい持たなきゃいけないねばならないがすごく多かったんですけど、すごく素行として本当に自分の内面をもっともっと見ていったら、まあ、変わってきたんですね。だけども去年の1月このマインドフルネスタッピングに会うときに、85点ぐらいでどうしても100点満点になれない自分がいたんですね。で、まあ、自分も講師で自己需要が大事ですよ、これが大事っての分かって言ってるんだけども、どうしてもあって、それはもう表面的なことではなくて、なんか分からない わさわさするブレーキなんですけど、潜在意識のものなんですが、これ以上表に出るとなんか刺されるぞみたいな笑うけど、
ちょっと例を目立ちすぎてはいけないとか、
これ以上目立つと刺されるみたいな感覚が、これ武士だったかもしれないんです、なんかわからない、これが止めるんですよ、
あの
これ以上目立つな、目立つなよみたいな、
蓋を取りなさいって講師として言ってい
なが
ら
あるんですよ実は、はい、これはもうあの言いながらでもあるんです、仕方がない。それが、1月このタッピングって
今年の1月
去年です
去年ね、はい、
はい、で3月からインストラクターの講師っていうのを山富浩二先生、師匠の
山
富浩二先生のところで師匠を取る、あ、師匠のところで取らせていただいて、もう本当に自分が外れたんですね、外れていったところと一緒にこういうふうに春の英雄会だ、ベルギーだ、サウジアラビアに行くだ、うん、まあ、いろんなことが始まったってことが、なんか外れて思い込みの世界で今生きてるんですけども、皆さんのその自分こうでないとダメだっていうのがどんどん外れていったんですね、そのタッピングっていうので。で、私が一番驚いてるのは、去年は結局まあ本当にこのタッピングっていうのが、あのこうね、手と手を合わせてトントントンとこうツボをタップ、
タップするからタッピング、
そうです、叩くだけなんですけど、なんでこんなもんで外れるのって思ってたので、うん、嘘だろうと思ってました私も。で、まあ、検証しようと、なかなか簡単だから検証しようと思って、ずっと去年1年やってきて、まあ、100名ぐらい私の先から養成講座を受けてくださったり、からあと、まあ、300名ぐらいはこう何カウンセリングだったりとか体感会でちょっとお試しに、ね、
体験
会ね、うん、していただいて、受けて、まあ、ちょっと検証してみたんですが、なかなか皆さん割といろんなことをこう結果が、ね、出たり変わってきたのでびっくりしたんですね。で、その一つで私が一番驚いたのは、7年23歳の子が引きこもってました。
え、7年
引きこもってる子で、ちょっと発達障害もあるので、自分のことがなかなか言えないので寡黙な子です。で、この子私のいろんなものを受けてくれました。今まで私がやってるアクティブだったり、どれも悪くないですよ、お母さんがね、お母さんが受けてくれました。この子出てこないから、
引きこもっている方のお母さんが、はい、その引きこもってる方は何歳ぐらいの、
とか23歳、去年ね、23歳、うん、で、あの私の中で分かっているのは、お母さんが変わると子供が変わるっていうのが基本にあるんです、で、この子出てこないんだから子供が、お母さん出ておいでよっていろんなものを彼女も前向きで出てくれたんだけど、どうしても潜在意識の奥の恐怖とかブレーキ取れなかったんですよ、で、まあ、このマインドフルネススペシャリスト養成講座って講座を受けて、実際に自分がちゃんと習ってくれた次の日に子供さんに仕事が来ました、まあ、まずありえない、しかも半日でいいっていう、まあね、幼稚園の子みたいなもんじゃないですか、なかなか出れないわけだから、仕事が来た、パーフェクトな、しかも自転車で10分で行けるところ、すごくいい仕事ですね。だけど今まではもうノーですよね、その子出ない、家から出ない子だから、それがなんと行くって言ったんですよ、そして去年の6月でした。で、一日も休まず自転車で行ってまして、今年の4月、正社員になったの。
すごい。
もう私がね、分かってるんですよ。法則的にはそうなった、そうなるっての分かるんだけど、心理学的にも。まずそんなに早くに変わるの見たことがないんで。
今は正社員ってことはもう、一日フルで？
いや、それが見事に、ごめんな、半日でってあっちの経営者が言ってくださった。半日の仕事なんだけど、正社員にするってことで、もうバッチシでしょ？
もうその子にとってはフルタイムにならない方がいいですもん。
いいですよ、ストレスかかるから。もうバッチシ。科目なんだけど、科目なんだがいいんだって言って、もうね、驚いちゃって、私もなんだこれっていうのがまずあります。すっごいびっくりしました。から子供たちがたくさん結果を出してくれてます。100マス計算の割り算が4分何秒だったのが、タッピングをわずか1分したら2分台になるとか、もうそういうことがたくさんあって、中学校の養護の先生も去年から、あの保健室で取り入れてくれて、リストカットの子とかもすごく減ってきたり、バスケのヘボチームが、去年それを習ってくれて、今年の6月、6月かな、春の、大会で優勝した、そのチームは。で、管理職がこれはいいってことで、今度はバレー部女子も取り入れようってことになったりとか。
へえ、なんかね、今ね、名護さんこうね、ラジオ収録する前に、トントントントンってやっておられた、そういう簡単な動作で、はい、そういったことが引き起こるんですかね。
はい。
いやー。
これ、なんか、一回やったらいいとかって話ではなくて、なんかこう、 もう日々ね、やっぱり自己需要っていうのも続けていってもらっているのがあるんだけど、やっぱり日頃から日常に入れてもらって、行けばすごくいいかなと思います。なんかちょっと不安になったりとか、集中したい時とか、ここぞっていう時に発揮する、魔法の、魔法ではないけど、まあ道具としてね、使ってもらったら簡単なので、うん、いいなと思います。
そしてご自身も 85% だった、それがもう
100になっちゃった。
ほら、
もう200にしようしようと思って脳を頑張って切り替えてとかやってたんですけど、どうやっても感情は取れないんですよね。どう頑張っても不安なんだもん、怖いんだもん。だけどそれが外れました。
へ
ー、外れたらなんかいろんなことが起きて、ね、この本ね、
そうですね、今ねお手元に本持ってきてくださっててね、はい、こうして宇宙銀行から幸せなお金がやってくる大和美浩二、はい、先生ですね、はい、が本で、その中の要は体験、それを成功された体験談として、岡山県の名護玲穂さん、ハーモニアリンク代表、体験談ミラクルタッピングは和の引き寄せメソッドということで、今破産されたようなことのお話が、
ね、
体験が綴ってらして、
そうですね、
でその結果先ほどの2014年皇居での春の園遊会に呼ばれたり、毎朝痛かった主人の心臓の痛みが1回のセッションで取れた、
そうなんですよ、
それからお金の心配がなくなり業績が5倍になった、
そうです
ね、サウジアラビアの要人が私たち家族をものすごく気に入ってくださり、家族ぐるみのお付き合いになった、講演会に講師として呼ばれるようになった、なんか茶道で、主人が2016年、ねはい、ベルギー王国のお手前をすることになった、それからアニメーション制作会社が主人の会社である名護建設の一角所に事務所を構えて、これから一緒に地域活性をすることになった、数々書いてありますね、
はい、なんかそういうことが起き始めました。びっくりです。別にアニメーション制作会社を探してたわけでもないし、たまたま講演会で懇親会でお会いして、無邪気にいますね、茨いいですよ、人があったかいとかって言ってたら違うところに本当はスタジオ出す予定だったんですね、そうじゃってとこに、じゃあ茨に行くわって言って来てくださって、まあ、おつなぎをしただけなんですけど、したらまあここいいってことで今もう制作会社ができて、まあ、3人の、スタッフが移住してきてくれてるんですけど、
移住まで、はい、住民も増えてしま
う、増えてるんですけど、もう雇用も生まれて、また3人雇用してくれた、
うわ素晴らしい。
そのスタジオからたった5分のところの、まあ、なかなかこうちょっとニートだって少しどうかな、あまり引きこもってた子がいいとこに就職できて、5分ですからね、家から今生き生き仕事してるんですね。
ああ、本当地域活性
なったんですよ。前はもうどうやってするかなってこう肩に力が入ってて、うん、主人も商工会の上とかやってるので、どうやってとかって思ってる時はやっぱ行かないですね。集中リラックスの状況に脳波が変わると、これ科学なので、はい、脳波が変わるんですけど1分で、そうするとへえこうなったらいいなってことがどんどんね叶ってきてる感じになってきました。
素晴らしい。
はい、
ああ、いや、まだまだお話を伺いたいんですが、音楽を挟んで、玲穂さんの夢を伺う方に行きたいと思いますので、音楽をお願いいたします。本当に今のお話、素晴らしいなと思って伺っておりました。ここでですね、
はい、
中旬の番組ではゲストさんに夢をですね毎回伺っているんですが、玲穂さんの夢もですね伺いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは名護玲穂さんの夢をお願いいたします。
はい、私の夢はですね、こう具体的にこれっていう感じはないんですけども、もうとにかく和の心っていうのを世界に広げていきたいっていうのがあります。で、私の中の和の心っていうのは、大調和です。調和、大調和の心っていうことなんですね。で、まあ、今やらせていただいているタッピングでもそういうことを話してますけれども、今ここ幸せっていうのを本当に実感できる方々をたくさん増やしていきたいっていうのが本当に夢なんですね。で、そのためにまずはいつも私いろんな方にも言うんですけど、まずは自分からなので、自分が今ここ幸せっていう、実感できる自分になる、そして、家庭がそういうふうになっていく、で 世界の平和は家庭からだと思ってるので、まずそこをねやっていって、その先に地域があったりとか日本があったりとか世界があっていくなっていうふうに思っています。でそのために、自己需要がやっぱり100になること、自分を愛することが100点満点になると、いろんなことがおまけで、まあ、ある意味引き寄せていえば引き寄せるってことになるので、そのための道具としてタッピングやアクティブレーンを使っていただいたらいいかなっていうふうに思っています。
名郷さん、素敵な夢を聞かせていただきありがとうございました。はい、名郷さんはですね、今さまざまな活動をされておりまして、そのセミナーイベント、先ほど出たタッピングの、ね、体験会などもいろんなところでされています。その情報はですね、名郷さんのブログをご覧いただけるとわかると思います。ひらがなで名郷レイホスペースブログと検索してください。そうするとさまざまな活動が載っています。もう一度申し上げます。ひらがなで名郷レイフォスペースブログと検索してください。さまざまな活動、それからベルギーに行かれた時のこととか、それから心のブレーキの外し方だとか、日々のことをたくさん書いていらっしゃるので、そちらで触れていただけたらなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。いやー、名郷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本当、うん、まずは家庭から心響きましたし、今ここに幸せを感じるっていうことが私もすごく感じました。
はい、
リスナーさんもですね、今これをこう聞いていただきながら、ラジオの向こうで、あ、幸せだなってこう感じていただく、
そうですね、
嬉しいですね。
そうですね、
私たちの話を聞きながら、はい、
そうですね、
そう思っていただけたら嬉しいなというふうに思いながら、うん、今マイクの私は通しております。
はい
はい、名郷さん、
はい、
ちょっとなんとかわからないですけど、今胸が込み上げてきました。いや、ずっと来ていただきたいなと思っていて、
ありがとうございます。
こんなにあの第1回目いろいろご夫婦の話を聞いたりとかですね、名郷さんが小学校の先生をされていたことを聞いたりとかですね、うん、あのラブラブも1日にはならずで、ずっといろんなことを家族会議をされたからこそなったっていうこともお伺いしまして、
はい、
そしてアクティブを華々しくやられている先輩を見ていた時も、その陰に 85% の自分の満足感があったということをお伺いして、
う
ん、ってちょっとね、半分驚き。
あ、そうですか。
茨のお見かけしたその名郷さんと全然その、微塵も見えなかったので、そういうことがあったんだなっていうことを、そしてそれがね、ミラクルタッピングとその出会ったことで、また変わっていかれたということで。
そうですね、
何でしょうか、名郷さんに目が離せないなってますます思いましたし、なんかハーモニアリンクさんのね、あのお名前にあるあのホームページ見たら、今の自分をもっと好きになる、
うん、
心の調和、人の調和、環境の調和をサポートしていきますって、ね、
はい、
ホームページに書いていらっしゃる、あ、まさにそこを目指してそこをされているんだなーっていうのをま感じた。
ありがとうございます。
1回2回目でした。
素晴らしい、あの、
ね、
番組に出させてもらって、本当に私も感激してます。
そうですか。
はい。
嬉しい。あり
がとうございます。
いや、この番組ができたのは、第1回目でも言ったように、名郷さんが夢の種あるよって言ったから、まさに中条のアップデートの海の親は名郷さんなんですよ。
ありがとうございます。もうでも本当嬉しいです。こうやってね、人のご縁でまたこうやってね、うん、こう、ラジオね、共有して一緒に同じ時間をね、うん、過ごせると本当にありがたいなと思います。
私も今日ね、夢が叶って嬉しいですし、またこの聞いてくださってるリスナーさんが、また何かを感じて、名郷さんの会いに行かれたりとか、また、あ、もう一つ、名郷さんの番組もね、ぜひご紹介してください。
はい。ね、はい、毎週月曜日、はい、12時から12時半までです。はい。毎週月曜日。
タイトル番組名は、
ね、レイホの心と脳のミラクルチェンジっていう番組です。はい。はい、また内容がね、ちょっと、チェンジの内容がいろいろ面白いんですけど、まあ、聞いてください、またぜひ。
じゃあ皆さん、はい、夢のための月曜日の12時。
はい、お昼ですね。
はい。12時半ね、30分間ね。はい、そちらでも、はい、ぜひレイフさんのチャンネル入れてもらえたら、ミラクルチェンジが起こると思いますので。
食事をしながら聞いていただけたらいいかな
ですか。はい。では、番組のお知らせですが、来月11月、冒頭で申し上げたように1周年を迎えます。それを記念して、なんと中潤が一人放送いたします。一人喋りに向けて今コツコツと練習しております。その様子はですね、中潤の番組紹介ページの方にアップしておりますので、ぜひご覧ください。リスナープレゼントもご用意する予定でございます。中潤のアップデート、検索でお願いいたします。 本日のゲストはですね、ハーモニアリンク代表、名護玲穂さんでした。パーソナリティは中順子と中井順子でした。今日も最後までお聞きくださって、本当にありがとうございました。名護さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた、さよなら。